1、特集、他人事じゃない鳥獣被害。身近に迫る被害を防ぐ。生活環境の変化に伴い、住宅街や河川敷でも目撃が増える野生動物。農家が工夫を重ね、作物を守る努力は、私たちの暮らしを守ることにもつながっています。他人事ではない鳥獣被害。市内の現状や現場の声、今できる対策を知り、地域全体で野生動物を引き寄せない環境を作っていきましょう。まさか、を防ぐ地域みんなの鳥獣対策。近年、全国的に熊の出没をはじめ、有害鳥獣による深刻な被害が相次ぎ、大きな社会問題となっています。市でも野生動物の生息環境の変化などに伴い、住宅街の近くや川沿いでの目撃情報が急増しています。農作物への被害だけでなく、家屋への侵入や交通事故など、私たちの暮らしに身近で深刻なトラブルも増えています。山林や草むらに近づく際は、ラジオや鈴などを活用して自分の存在を知らせるなど、基本的な安全対策を心がけましょう。大事なのは、野生動物とお互いに遭遇しない、近づけない工夫を重ね、人と動物が適切な距離感を保つことです。被害を減らすには、捕獲だけに頼らず、生ゴミや作物を放置しないなど、地域全体で引き寄せない環境を作ることが不可欠です。今回は大切な農作物や身近な暮らしに被害をもたらす4種の野生動物の特徴と今日からできる対策を紹介します。捕獲・狩猟対象の野生動物や特定外来生物。市が対策計画・鳥獣被害防止計画で指定している4種。イノシシ。蹄の後ろに2つの小さな爪痕が残ります。身を隠せるやぶや竹林を好み、土を掘り返しながら生ゴミや未収穫の野菜を狙って出没します。鹿。尖った2本の蹄痕が特徴。北部地域の山林周辺や農地に加え、餌を求めて道路や線路沿いにも出没するため注意が必要です。アライグマ。人の手のような5本指の足跡を残します。木登りが得意で、水辺だけでなく住宅の屋根裏や軒下、家庭菜園にも頻繁に侵入します。ヌートリア。後ろ足の水かきと細長い尻尾の跡が特徴。稲川の河川敷や水路に生息し、農作物の食害や穴掘りによる地盤崩壊のリスクがあります。Q&A。 なぜこの4種？ A。 市の特産であるイチジクや野菜を荒らすだけでなく、私たちの日常生活、交通事故、住宅侵入、防災リスクに最も身近で深刻な影響を与えているからです。深刻化する鳥獣被害の現実。米や野菜など、4種の動物がもたらす被害。市内で確認されている農作物の被害面積は4種合計で年間 110R、畳約6600枚分にも上ります。最も多いのがイノシシによる被害で年間 40R に上ります。特に8月から10月には水稲、お米、秋から冬にかけてはサツマイモといった大切に育てられた農作物が狙われています。次に、鹿による被害で年間 30R。5月から7月に水稲や野菜の苗が食い荒らされるほか、人くらずみの原料となるクヌギの植林現場でも若木が食害に遭うなど林業への被害が拡大しています。アライグマは平成16年に被害が確認されて以降、被害面積が年間 30R に達しており、生息域はほぼ市内全域に拡大。 農業被害だけでなく、家屋侵入など生活環境への被害も増加しています。ヌートリアによる被害についても、10Rと高い水準です。市では被害の減少を図るため、猟友会と連携して計画的な捕獲活動を推進しています。今日、対象鳥獣の捕獲頭数、イノシシ、捕獲頭数、5年度、2023年度、48、6年度、2024年度、34、7年度、2025年度、31、シカ、捕獲頭数、5年度、2023年度、74、6年度、2024年度、66、7年度、2025年度、96、アライグマ、捕獲頭数、5年度、2023年度、89、6年度、2024年度、180、7年度、2025年度、89、ヌートリア、捕獲頭数、5年度、2023年度、2、6年度、2024年度、6、7年度、2025年度、0、表、終わり。年間でこれほどの頭数を捕獲しなければならないほど、私たちの住んでいる町や山には多くの野生動物が生息しているのが現実です。農家や地域の暮らしを守るため、市民の皆さんの被害を防ぐ地域づくりへの協力が欠かせません。インタビュー。田畑や地域は自分で守っていくしかない。市農業委員で笹部地区農家の小坂勝則さん。農作物の被害が絶えない中、対策を学習する野生動物との知恵比べや、地形的な苦悩といった現場の声とともに農業への思いを聞きました。定年退職後に父親から田畑を引き継ぎ、10年前から農業をしています。市から有害鳥獣捕獲の許可を得ているため、年間を通して捕獲や鳥獣対策も行っています。昔は野生動物たちとの住み分けができていましたが、ここ6、7年で鹿が急激に増えました。山に食べ物がないから降りてくると思われがちですが、捕獲した動物はどれも太っていて栄養状態がいいんです。味を占めた動物たちが安全なルートを学習し、繰り返しやってきます。特に、この笹部特有の段々畑は上から飛び越えやすいため被害を受けやすいんです。田植え直後の苗を踏み荒らされたり、葉を食べ尽くされたりして作物が全滅することも。私の畑のさつまいもや黒豆も被害に遭いました。設置したネットや電気柵もあっさりすり抜けてくるので、日々鹿との知恵比べですね。田畑全体を金網で囲うのは難しいため、すり抜けにくい糊網などを工夫して張り、毎日見回っています。住み分けができない以上、生活を守る対策は避けられません。荒らされるたびにショックを受け、心が折れそうになりますが、この土地を守りたい、自分の田畑や地域は自分で守っていくしかないという気持ちで、今日も現場に立ち続けています。野生動物を見かけたら、身近な場所で野生動物を見かけた場合、許可なく捕まえたり罠を仕掛けたりすることは、鳥獣保護管理法により禁止されています。また、怪我などの危険も伴うため近づかないでください。市では、地域や猟友会などの関係機関と連携し、生活圏の安全を守るための計画的な捕獲や被害防止策を総合的に推進しています。防護柵の設置。農地に設置する電気柵、ネット柵などの設置に要する経費の支援を行っています。購入費用の2分の1以内、上限5万円。 箱罠の貸し出し、アライグマやヌートリアによる獣被害者に対し、猟友会の会員を派遣し、箱罠を設置します。設置場所は申請者の敷地内で、設置期間は1ヶ月。設置中の罠の管理は申請者自身で行います。罠に巻く餌や見張りなど、捕獲後の獣は猟友会員で処理します。箱罠は数に限りがあるため、まずは忌避剤の使用や、次元、餌の元の除去などで対応をお願いします。緩衝帯、見通しの良い境界エリアの整備。動物が身を隠せるエリアをなくす緩衝帯を整備するために、木や藪を伐採し、見通しを改善。人と獣の住み分けを明確にすることで、人の住むエリアに野生動物を出没しにくくします。狩猟免許講習受講費用。一般社団法人、県猟友会が毎年実施する狩猟免許試験の講習、初心者狩猟免許講習会の受講費用1万2000円を市が助成します。免許取得後、市の有害捕獲活動に協力するなど一定条件あり、野生動物の目撃情報や被害で困った時は自分で対処しようとせず、まずは各相談窓口へ連絡してください。相談窓口連絡先。種別、野生動物、種類、イノシシ、シカ、担当課、連絡先。産業振興課、072-740-1164。種別、特定外来生物、市の管轄。種類、アライグマ、ヌートリア。担当課、連絡先、産業振興課、072-740-1164。その他の野生動物の相談窓口などについては、市ホームページで確認してください。二次元コードがあります。インタビュー。これからの山と暮らしを守るために、猟友会川西支部黒川地区班長で、人倉住の生産者でもある今西学さん。猟友会の活動を通して見えてきた害獣対策の現状と地域を守り続ける思いを聞きました。自分の畑が野生動物に荒らされ、被害を少しでも減らしたい思いで、30年前に猟友会の活動を始めました。昔は山と町で住み分けができていましたが、今は山の手入れがされず、餌が減り、野生動物が里へ降りてくるようになりました。人間の栄養豊富な作物を食べることで、鹿の繁殖力が上がっていると見られ、捕獲が追いつきません。また、高さ1メートル80センチの柵を飛び越えたり、電気柵を破ったり、学習して罠を回避したりと、私たちも日々知恵比べです。イノシシは、田んぼを通るだけで匂いが移り、作物がダメになるため、農家にとって被害は深刻です。現在、月15頭ほど捕獲していますが、技術や経験が必要で、若い人が入ってもすぐに活躍できるわけではありません。現場の努力だけでは増殖スピードに追いつかないのが現状です。被害を減らすにはこれまでのやり方にとらわれず動物の増え方に合わせたより計画的な捕獲や対策を進めていく必要があると感じています。野生動物は一見可愛く見えても凶暴で危険です。マダニなどが付着し、噛まれると重い感染症を引き起こすリスクもあります。危険性を一人一人がしっかり意識し、見かけても絶対に近づかないでほしいですね。一人一人の意識が暮らしの安全に。野生動物と適切な距離を保つには、ゴミの管理など日常の見直しで引き寄せないことに加え、万が一遭遇した際に刺激しないことも大切です。自分たちの安全な暮らしを守るため、地域全体で今日からできる4つの基本対策に取り組みましょう。近づかない、刺激しない。 襲われて怪我をする危険性、攻撃の誘発、野生動物を刺激すると恐怖からパニックを起こして突進や体当たりをしてくる危険があります。予期せぬ反撃を受け骨折などの重傷を負う恐れがあるため危険です。感染症のリスク。噛みつき、ひっかき、病原体。一見可愛らしく見えても気性が荒く、噛みつかれたり引っかかれたりすることで病原体に感染するリスクがあります。例、狂犬病、アライグマ海中症、レプトスピラ症、マダニが媒介する重篤な感染症 SFTS など。鈴を身につける、音を出す、鉢合わせ、バッティングを防ぐ。本来野生動物は人間を恐れています。音を鳴らして人間がいることを事前に知らせることで動物側から距離を取って逃げてくれるようになります。不意の接近によるパニック攻撃を防ぐ。野生動物が人に襲いかかる一番の理由は急に鉢合わせて驚いたから、防衛本能です。音を出しておけば動物に心の準備をさせることができるため、突発的な襲撃や事故を減らせます。餌を与えない、引き寄せない。餌をあげるのはもちろん、生ゴミを放置しない、庭に落ちた果実の片付けをするなど、動物の餌となるようなものを置かないようにし、野生動物を引き寄せないように気をつけましょう。特定外来生物は飼ってはいけません。外来生物法により原則として特定外来生物、アライグマ、ヌートリア、特定外来種の魚や植物などを無許可で飼育、保管、運搬、野外に放つことは禁止されています。最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金。家の隙間を塞ぐ。野生動物は天敵や雨風をしのげて誰にも邪魔されずに安全に子育てができる場所を好みます。特にアライグマは手先が器用なため、壊れた換気口や軒下の隙間、屋根のほころびから侵入します。二次被害も発生。天井裏などに住み着かれると糞尿による悪臭や家屋の腐食、ダニ、ノミの発生、感染症のリスクなどで住環境が悪化します。自分の家に野生動物が入れるような隙間がないか確認してください。問い合わせ、産業振興課、電話 072-740-1164。 特集、終わり。